ご神君一つ、信心する人の誠の信徳を知らぬこと。本当の魚好きは魚の頭を求めるという。身だけを求める人は本当の魚好きとは言えない。信心もおかげだけをありがたがっておる人は未熟の証拠である。普通の人ではいただきかねるような問題でも、それを御真意として受け止めていく。御真意がわかり、誠の信徳に触れていくこともできる。普通の人ではいただきかねるような問題でも、それを御真意として受け止めていく。これが、師匠が説かれるところの信心の本質、本筋というものだと思いますね。しかし、それは本筋です。本道です。ところが師匠の信心がそこだけに目をつけると、師匠のすべての信心ということにはなりませんね。なるほど、本筋本道は抑えなければなりませんけれども、師匠の信心には枝葉と呼べるようなところもあるように思いますね。ある意味正論だけではない部分も確かにあるというのでしょうかね。その枝葉の部分も含めての正論というのでしょうかね。師匠が4年半の修行と言われる一切合切を受け抜かれた。一切合切が神様のお働きとして、その修行として受け抜かれた。それは私にかけられた神様が、その神様の願いが、私にも願いがかけられておるに違いない。その神様の願いが成就するためならば、もう右になろうが左になろうが、一切受けさせていただきます。受け抜かせていただきます。と、その神様の願いが成就することのために、一切を受け抜く、成り行きのすべてを受け抜く、いわゆる御真意として受け抜いていかれた。これがやはり本筋ではありましょう。けれども、師匠の信心を、本当にそのすべての信心をいただくということになると、ただ神様の願いが成就するために全部を受け抜かれた。これは師匠の信心姿勢でありましょう。私どもももちろんそういう信心姿勢が必要です。だけれども、神様のお働きとしては、それだけではないということですね。神様のお働きの中には、私どものわがままを聞いてくださるような神様でもあるということですね。私どもの身の上に起こってくる成り行きを何でもかでも受け抜くということではないようですね。やはり例えばどこかに出かけようとする。そしたら、バスならバス、電車なら電車で駅を降りた。雨が降っている。やっぱり嫌ですね。晴れている方が都合がいいですね。それを、もし雨が降っている時に、これもご神意だな、いただいていこう。雨が降っている、これも神様のお働きだ。と 感じる人はやはり少ないでしょうね。もしそこに、ああ、もし雨が上がってくれたらいいな、日が差してくれたらいいな、と思いつつバスを降りる、電車を降りる。そしたら駅を出たら雨が上がっていた。ああ、神様だな、ありがたいな、と感じますよね。あるいは誰かの家を訪ねる。訪ねたけれども留守だった。そしてまた次の日も行ってみる。また留守だった。まあ三遍も四遍もそれが重なれば、なるほど、これも神様の働きかなとは思いますけれども、一日目に行った時に留守だった。ああ、ちょっとタイミングが悪かったかな、とは思うでしょうけれども、あ、この人が留守なのも神様のお働きだ。ありがたいことだ。とはなかなかいただけませんね。むしろ、あの人に会いたいな、と思ってその人に会おうと電車に乗っていった。そしたら、たまたま電車の中でその人と会うことができた。あ、これはラッキーだった。あ、神様がちゃんとこの人を寄せてくださったんだな。あ、これは神様のお働きだ。おかげをいただいたな。と実感いたしますね。私どもの思いというのでしょうか。都合の良い方に行ったときには、なるほど、神様だな、神様のおかげをいただいたな、という実感が即起こるものですね。しかし、私どもの思いとは裏腹になったときに、都合の悪いことになったときに、あ、おかげいただいた、これも神様のお働きだ、とはなかなかいただけませんね。もし私どもがそれこそ難儀から難儀に、難儀が立て続けに続いてくるならば、それこそもう神も仏もあるものかというような思いも起こってくることでしょうね。そういう中に私どもにとって都合の良いようなことが起こってきたときには、ああ、おかげいただいた。神様だな。ありがとうございます。という心が湧いてまいりますよね。そちらの方が神様を実感するのが実感しやすいからですね。神様はそういうお働きをくださるということですね。何も神様が一方的にくださる成り行きというのでしょうか、お働き、それをただただ受け抜いていくということだけが師匠の信心ではないというのです。師匠の信心はある意味において師匠のわがままとも思えるようなことを神様が聞いてくださる。それこそ天地が自由になると言われるほどしの働きを神様がしてくださる。師匠が骨董品がお好きだった、それを断たれた。そしたらその骨董品が集まってくるようになった。師匠が求めるわけではないけれども、お供えにそういうものがあるというわけですね。その師匠が求められるわけではないけれども、師匠がお好きなものを神様が引き寄せてくださる。いわば私ども、いや師匠を喜ばせてくださるような神様のお働きがあるということなのですね。 そこにはより一層神様を感じることができますよね。苦しいことばっかり、嫌なことばっかり、私どもがとてもこんなものは受けられないというようなことばっかりが身の上に起こってきたのでは、やはり人間もう持ちこたえられなくなることがあるでしょうね。そういう時に神様が少しわがままを聞いてくださる、いわば優しくしてくださると、やはり神様だなという実感が湧いてまいりますよね。そのためかどうかはわかりませんけれども、神様は私どもにとって都合がいい成り行きも起こしてくださいますね。いわゆるおかげ信心的な信心にもおかげをくださる、そういうお働きもあるということですね。私どものわがままを聞いてくださる神様でもある。神様の願いだけを聞くという信心ではなく、神様の方が私どものわがままな願いをも聞いてくださる。そこにまたより一層神様を身近に感じていけれる。そういう信心がやはり師匠の信心でもあるわけですね。なるほど、病気をした。痛い、かゆいがある。ああ、これも神様の私に求めたもう修行だ。としてそれをいただき抜いていく。これも師匠の信心でありましょう。それはそれで尊いことです。だけれども、その一般の世間の人たちが、にとっては、やはり痛いかゆいは取り除いてほしいものと思うでしょう。そこにその痛いかゆいを取り除いてやろうという働きもまたあるということ。病気のものがその病気が治ってほしいという願いは、これは当然の願いというのでしょうか、私どもの中に当然自然に湧いてくる願いだと思いますね。その自然に湧いてくる願い、ある意味においてわがままな願いかもしれませんけれども、それでもそのわがままを聞いてくださる神様でもある。そのわがままを聞いてくださる神様を表していく、これもまた師匠の信心を表していく、伝えていくということなのですね。大変微妙なところですけれども、師匠の信心にはそういう二面性のようなところもありますね。お持ちでしたね。それは結局どういうことだろうかと、今朝の新中記念の時に思わせていただいておりましたら、それは神様が結局のところ人間の幸せというもの、人間の真実の幸せというものは人間だけではできないのだと。それは神様が私どもに寄り添ってくださる、その神様が寄り添ってくださっておるという実感、いついかなる時にでも神様が私に寄り添ってくださっているという実感がいただけれる時に、初めて本当の意味での人間の幸せがあるのだと。いわばその人間の幸せの条件の一つとして、神様が私に寄り添って働いてくださっているというものをいついかなる時でも実感できれるような信心、 をさせていただかなければならない。そういう信心を師匠はされたのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。